ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、誠実革命の2番で、私の専門というかね、できるだけ私が事実を詳しく知っている方から始めようと思いましてね。現在の自民党の裏金なんていうのにも触れたいんですけども、裏金については私自身が裏金を受け取ったこともないし、渡したこともないんで、実態体験がないわけですね。政治家の人の話を聞いたり、してたっていうだけのことなので、それも触れますけども、まずはもう確実なところね、何が日本で起きてるかと、何が日本をダメにしているのかと、いうことを明確にするためには、私が実際自分の専門であるとか、自分の経験であるとか、そういうものから事実を押さえていった方がいいんではないかと思って、今日はこの誠実革命では端の端の方なんですけども、原発の問題からスタートしたいと思います。2011年に福島原発事故が起こりましてね、それで本当に不誠実でした。それは今でも原発に対する不信としてですね、国民に残っておりますし、あの時に被害を受けた人がどのくらい苦しんでるかも今よくわからないという状態にもついてもですね、お話をしたいと思いますし、最近の海洋放出についてもですね、何が不誠実なのかと、いうこともお話したいと思います。最も、原発事故自身が不誠実なんですが、それはちょっと難しいので、2番目、3番目にしましてね。最初はその原発の不誠実で一番日本国民に対して原発側も裏切ったし、メディアも裏切った事件ってのは何だったかというとですね、原発事故は2011年でしたかね。それの3月11日に起きましたね。で3月11日に起きて、それは地震が起きて、その後原発がすぐやられましたけども、その後、原発が爆発するまではね、少し日にちがありました。しかし爆発をして、1号機、3号機、4号機と爆発をしてですね、そして、みんなが逃げるという、そういうことになりましたね。それで、その後、原発は中がですね、どんどん冷却器がダメになりましたから、ウランだけがですね、燃えていくんですね。冷却をするから、一定状態で熱が出て、その熱をスチームにして、そのスチームでタービンを回して電気を起こすというのが原子力発電所ですね。で、それがですね、いつ炉が溶けてしまうのかと。大体、炉内温度はですね、2500度とか、そういった温度になりますね。鉄の融点が大体1700度ですので、鉄以外もいろいろ使っておりますけども、基本的には鉄が溶けるような温度になりますとね、炉の中がむちゃくちゃになるということがなるわけですね。それをメルトダウンと言ってたんですね。それで原発はメルトダウンが起こったのかということは原発の事故の直後から問題になりました。つまりこれはなんで大きな問題になったかというとですね、そこに住んでおられる、福島に住んでおられる人たちが逃げるか逃げないか、そういったことが大きな問題でした。それから被爆に対してもどういうふうに対処するかですね。例えば、1986年に起こりましたチェルノブイリの原発事故ではですね、翌日の朝の10時にキエフから大型バス60台が来まして、チェルノブイリの付近に住んでおられる主に女性を中心として避難をしました。女性を中心として避難をしたというのは男女同権の問題とは違うんですね。最近は何でもやたらに男女同権出すと男と女は何が違うんだって、ものすごく違います。それは女性が子供を産んで男は子供を産まないわけですから、それでもわかるんですけどね。筋肉も随分違いますから。わかるんですけど、最近そういうことがあって、この手の説明すごく難しいんですけども、放射線被曝に対する男女の差ってのはすごく大きいんですね。例えば非常に簡単に言えば、女性はですね、卵子を生まれる前に作りますね。ですからその卵子を持ったまま生まれて、そして、初潮が来ると卵子の排出が始まって、閉経まで卵子を排出し続けるということなんで、閉経までは体の中に卵子があるわけですね。そうすると被爆しますと、その主に卵子が傷んで、そして子供を産むと、変な子供が生まれる可能性があると。いうことで、女性は卵子を保護せんでいかんわけですね。腹部の保護っていうことですね。ところが、男性の精子っていうのはですね、これは大体3ヶ月から6ヶ月で1回更新をしますので、作り直してますから。ですから、男性の場合は仮に被爆をしてですね、精神に多少傷がついても、6ヶ月以上 セックスをしなければですね、子供は安全である。そういうふうにこう差がありますね。これも当たり前ですけど、今なんかもう、日本社会は少しおかしくなっちゃってですね、何でも男子と女子のどこが違うんだなって言ってる人たちもいますけども、もう少し気持ちを楽にして、そして冷静に考えてですね、この世の中は男と女っていう違う2種類の人間がいて、その2種類が違うからこそ子供も安全に生まれ、子供も正常に育ち、そしてお互いに協力し合って、劣ってるところを補ってですね、そして楽しい人生を送るというために男女があるわけですから、何も敵対する必要のないもんですからね。ということで、ロシアではちゃんと合理的に科学的合理性を持ってですね、女性だけ、ほぼ女性だけを乗せてバスが避難させました。まあそういうことをこう判断するためには、一つはまあ為政者がですね、政府とか自治体とかそういう人が情報を秘密にして、そして命令だけに従わせるというまあ方式とですよ。まあ共産主義なんかそういう方式ですね。それからまあ日本のように情報をできるだけ出して、その情報で国民も判断して、で、政府側と国民側と両方が判断して実施するという、まあ日本型民主主義のタイプと二つあるわけですね。で、まあ日本の場合は、まあ昔はそうだったんですけど、今はもう完全に民主主義が失われております。まあ、現在の日本の民主主義っていうのは、まあ政府側とかこの場合ですと原発側の不誠実とメディアの不誠実が重なっちゃってですね、それでお互いに自分たちを守る点で意気統合して国民を騙すということが続いておりますね。したがって、福島第一原発の時も、炉内の状態がどういう状態であるかと、まあ、いうことは公表されませんでした。原発事故が起こってから1週間ぐらい経ちますと、私はまあ原子力の仲間なんかもいますし、それから原子力学会のいろんなものにも接せられるので、だいたい炉内が溶けてしまったなと、まあ、いわゆるメルトダウンしたなと。でメルトダウンして溶けた、まあ、デブリとか言いますし、溶け出したものを溶融物ってもいいんですけどね、そんなのはどういう言葉でもいいんですが、いずれにしても炉内が非常に温度が上がって、金属が溶けて、それが床に落ちると。床に落ちたものがさらにそこで塊、あんまり大きな塊ですと、まあ、コンクリートも破壊してですね、さらに少し地下に侵入することもあると言われております。したがって、その溶融物がどのくらいになったか、つまりメルトダウンが起こったかどうかっていうことは非常に重要なことなんですね。で、これをですね、大体1週間か10日ぐらい経った時にメルトダウンしてると。溶けた玉の大きさは大体平均1センチから2センチぐらいだと。それが床に溜まってるというような情報がですね、原子炉の研究者の方から僕の方にも流れてきました。で、その頃ちょうどよく外国の記者が随分福島事故の場合は入ってきましてね。それで僕にも直接電話で英語の記者質問が随分ありました。で、まあ、それに答えてましたね。その頃も、外国の記者もですね、メルトダウンしてるんじゃないかと、炉内はどういう状況だと武田は判断してるのかとかいう質問を随分受けますので、まあ、それに対してある程度話しました。したがって3月の下旬にはですね、ほとんどのメディアも、日本のメディアも外国のメディアも、もちろん原子力関係者も、福島原発の中がメルトダウンした状態であると、まあ、いうふうに認識していたと考えられます。しかし、それは絶対に外には報道されませんでした。それはどうして報道されないか。これが、ここの政治革命がこの日本に必要だということの一つの具体的理由なんですね。それはメルトダウンと言ってしまうと、日本人はアホだから、これが困っちゃうんですね。これは民主主義がこうひどくなってくると、本当は民主主義の選挙で選ばれてる為政者が、自分を選挙してくれる国民を馬鹿にするっていう状態が生まれるんですね。これが現在の日本の状態なんですよ。ですから、国民が騒いでしまうから、つっていろんなことをやりますね。まず第一に、避難の車を用意しないってことがあったんですね。家の中に入れと。で、原発の大きな事故ですとね、家の中にいたら死んでしまうんですよ。ですから、当時のソ連ですね。ソ連ですら、チェルノブイリ事故の時に、住民を避難させたわけです。バスでね。遠くに行かなきゃダメなんですよ。遠くつっても、距離だけじゃなくてね、風向きと関係してますから、それが必要なわけですね。で、 しかしそれはもう日本国民はアホだから、ここが問題なんですよ。アホじゃありませんよ。非常に世界でも優れた民族なんですが、まあ、今度の日航事故でも、羽田のね、日本人は素晴らしい。ちゃんと統制取れてね、自分の命を優先せずに、粛々と日航機から外に逃げたと言われておりますし、それから東北大震災の、被災地でもですね、おにぎり一つ手に入れるのもちゃんと並んで静かに取っていったと、まあ、いうふうにですね、日本人というのはそういう危機に瀕しても、自分の命が多少危険でもですね、やはりそれは集団での大切な行動があるってことができる民族なんです。だけども、それを為政者とか、それからメディアが信用してないっていうのは、これはメディアとか為政者が信用してないふりをしてるだけで、本当は自分たちの利害関係で言えないんですね。これがこの政治革命が必要だという一つの例なんですね。で、驚くべきことに、福島原発がメルトダウンしていたということが公表されたのは、確か僕の記憶では5月15日です。まあ、14日かもしれません。16日かもしれませんが、だいたい5月の中旬ですね。まあ、こういうものに対して話の主な筋を外してね、そういうその小さいところをものすごく追求することによって、言ってる本人のことを封殺してしまうっていうことに楽しみを覚えてる人が非常に多くてですね、これは結果的に何を起こしてるかって言いますと、肝心なことを知ってる人の発言を妨害することになりますね。肝心なことを知ってても細かい数字が分かんない場合もあるんですよ。ね。だからそれは、この話してる人の話し方とか、今までの経歴だとか、そういうものでよく判断しなければいけないわけですね。そしてまあ5月15日としましょう。ちょうど原子力発電所の事故から約2ヶ月ですね。それで、私のところに各テレビ局から電話が入りまして、武田先生、福島原発は東京電力が、メルトダウンしてたって発表しました。もうこれは大変だから、昼のニュースと夜のニュース出てくださいと。まあこういう依頼がありまして、数社の地上波のテレビ番組に出演しました。そしたらもうメルトダウン。もう新聞はですね、その日の新聞はもう一面の一番上の段に、福島原発はメルトダウンしてたってね、大きなこういう見出しがついたんですよ。で僕ね、これは今日はどういうことを言おうかなと。つまりですね、メルトダウンしてたっていう事実は、多分、記者の方ももう知ってることなんですよ。テレビ局で、メルトダウンしてたって大騒ぎをする2ヶ月前に、メディアは知ってたんです。もちろん原子力関係者も知ってたんです。2ヶ月間ですよ。黙ってたんです。じゃあ5月15日になぜテレビは一斉に、新聞は一斉に一面に、ダーンと、福島原発メルトダウンって書いて、テレビも一斉にメルトダウンの特集番組を組んだかっつったら、それは東京電力が言ったからなんです。じゃあ、独自の取材はなかったのか？あったわけですね。独自の取材はあったんですよ。独自の取材があって、各テレビ局も、NHK が具体的にその時知ってたかどうかは僕具体的には知りませんが、おそらく、他のテレビ局が全部知ってましたから NHK 知ってると思います。新聞も知っていたんですよ。知っていたにもかかわらず報道しなかったんです。それで東京電力がメルトダウンしてたって言ったら福島原発メルトダウンしてたって言ったんです。これはね、何を意味してるかって言いますとね、まず第一に原発側もメディア側も誠実ではなかったっていうことですね。自分が知ってる情報は知った時点で国民に教えなきゃいけない。それは伝えなきゃいけない。それはね、もしもあやふやの時にはあやふやだけども計算によったらそうなるとかね。それからメディアは誰があれがこう言ったからこうでしょうって、それでもいいんですけど、とにかく早く情報を流す必要がある。これは誠実という中では自分の職業に対してどのくらい誠実だったかっていうことですね。ところがその勇気がないんですよ。つまり事故によって起こったことに対して国民を守るという立場で報道してないんです。東京電力を非難するっていう立場でやってますから。いつでもそうなんですね。事故が起こると非難する目的で何か記事にするってことは多いんですけども、そのことによって起こるいろんな不幸だとか災害を少しでも下げようと思って報道しなきゃいけないわけですね。それを5月15日までに黙ってたんです。それで僕がそこ出ました。で、私は何つったかったら、いや、このことはもうずっと前から分かってますと。なんで今頃放送するんですか？東京電力が 白状したから、放送すると。東京電力が白状したことによって知ったんならしょうがないですよ。それまで知らなくて、東京電力がメルトダウンしたと言ったから、その時知ったと言うんだったらいいですよ。だけども最初から知ってるけども、自分たちがメルトダウンって言うと、それに日本人が過剰反応して、騒ぎが起こったらどうするかとか、そういうことばっか気にしてですね、結局は東京電力が発表するまで国民には知らせないということが起こったわけですね。それを私が言うでしょ。そうすると今度先もね、これは僕が自分の身を守ろうなんて思ってんじゃないですよ。僕も先生守ったところで、もうじきいなくなるわけですからいいんですけども、そういうことじゃなくて、もう私も一応実態的にはリタイアしてますからね。ですからそういうことじゃなくて、私が正しいことを言ったんですよ。つまり、もう3月中にメルトダウンしてるって分かってるじゃないですか。東京電力が、言ったから、テレビ、ラジオが放送するっていうのは、新聞が放送すると一体何でしょうかって僕言ったんですよ。だって、テレビと新聞の目的はですよ。国民に危険をできるだけ早く伝えて、それによって国民が身を守ることが必要でしょ？何も東京電力を非難するのは別に非難していいですけど、それが報道の目的じゃないですよね。それを指摘しましたら、もう一斉に私のバッシングに入りました。つまり、この今不誠実社会の難しいのはですね、誠実な人がバッシングされるんです。私の言ったことは誠実なことなんですよ。自分のことを誠実というのは恥ずかしいけど誠実なことなんですよ。だって、ベルトダウンしてるっていうのは3月の末にはもう分かってるんですから。3月の末には分かってるのに報道しないで、東京電力が5月の中旬に発言したら、それを大々的に報道する。だから、報道の目的とかそういうのが何のためにやってんのかということになりますよね。まあ、それが原発における本当にこう不誠実な原発社会。またメディア社会というのができた。つまり、そういう社会では、正しいことを言った人がバッシングされる。これが怖いから、3月の下旬に、もうすでにメルトダウンしてるって分かってるテレビ局も、それから新聞社も、一言も言わなかったんです。言うと、それが真実ですよ。真実を言うと罰せられる。真実を言った人を罰するっていう社会になってる、日本が。それはメディアはよく知ってるんですよ。だからメディアは、真実を国民に教えるんじゃなくて、伝えるんじゃなくて、真実が露見したとき足並みを揃えて言うんだと。そういうことですね。これはもう本当にね、原発の一連のことについてずっとそうでした。まあ今日は政治革命の実態の最初の一発目ですからね。まあこのぐらいにしときまして、このメルトダウン事件、分かっているのに報道しない。2ヶ月報道しない。全く国民のためを思ってるわけじゃない。これやっぱりよくね、それから国民のためを思って発言したら、ものすごくバッシングされると。このことをちょっと頭に置いといてください。